子供預けたいんだけど、どこがいいかな。
ああ、それなら紫丸にあるアップ保育園がいいよ。
どんな保育園なの？
定員12名、体調不良児、病児保育もやってる保育園だよ。
すごい安心。詳しくはアップ保育園で検索。
時刻は12時21分を回っています。ここからはアップ進学館の教育相談コーナーです。毎月第4木曜日はこの方にスタジオにお越しいただいています。アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩貴先生です。吉山先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、アップ進学館、そしてアップ保育園紫丸園、そして3月に新た園をオープンするということで、
はい、
これはいつのオープンなんですか？
3月1日ですね。ですので来週の月曜日にオープンになります。
いよいよですね。
はい、
おめでとうございます。
はい、
今もうかなりバタバタしていらっしゃるところでしょうね。
そうですね、今日も午前中そこで、3つぐらいの業者さんと打ち合わせして、
はぁ、
で、あの11時半にはスタジオに向かわないと間に合わないんだって言いながら
ハードスケジュールですね。
はい、まあ、でもそれが結構楽しかったりもしているので、いいんじゃないかなと。
楽しめているのは素晴らしいことだと思います。また今日はスタジオの外、窓ガラス越しにもお一方来てくださってるんですが、
はい、
女性の方に、はい、あのリラクゼーションアップ、サロンアップの、ね、はい、まあ、技術士さんというか、
そうですね、あの、はい、部長として活躍していただいている方に来てもらっています。
本当ですよね、サロンもあって進学館、そして保育園と様々な面でご活躍中なんですけれども、
はい、
早速インスタグラムのライブ配信にもコメントが来てまして、
はい、
あの先生こんにちはとか先生のお話は大変いつも興味深いというコメントもあったり、
はい、
あのたまに耳が痛いお話もあるという方もいらっしゃったりしますね。
はい、はい、そうですね、
ぜひあのインスタグラムのフレンズ FM のライブ配信の中からコメントをあなたもしてください。またご質問などありましたらお受けしてよろしいでしょうか。
はい、
はい、お待ちしております。では先生、今日はなんですけど、
はい、
アップ保育園のインスタグラムを私フォローさせていただいてるんですが、
はい、ありがとうございます。
その中で、いえいえ、いつも可愛い子供たちは出てくるんですけど、
はい、
いつも気になってることがありまして。
何でしょう？
リトミックって何なんですかって思ってるんですよ、実は。
ああ、はい、なるほどですね。
はい、それを見ていると、はい、いつもリトミックの日でしたっていうことで、
はい、
お子さんたちが楽しそうに笑っているのが載ってるんですが、
はい、
このリトミックって改めて何なのかをちょっと今日はお聞きしたいなと思いまして。
ですね、ちょっとあの難しい話になるんですけど、ちょっと分かりやすく言うと、
はい、
あのまあ、あの簡単に言うとリズムに合わせて体を動かす、まあ、指示通りにですね、うん、
はい、
そういったのを、まあ、リトミックって、まあ、ざっくり言うとそういうことなんですけども、
うん、
あの目的としてはですね、あの即時反応を鍛える、はい、
うん、
その即時反応を鍛えることによって、
はい、
まあ、それが、まあ、あの視覚的だったり、
うん、
聴覚的だったり、あと触覚、まあ、五感を使ってですね、
はい、
そういったことで、頭の中に、ね、右脳の方に叩き込むというような、でそれにうちのリトミックはもともと知育をしてますので、その知育的な要素をたくさん入れながら、
うん、
やっているっていうような感じですね。
なんかリズム遊びなのかなと思ったんですけど。
そうですね、はい、まあ、あの大手の、ピアノとか作っているメーカーさんもリトミック教室とかやってるんですけども、
はい、
そこはもう完全にそのリズムに合わせて体を動かす、
はい、
いや飛び跳ねるだけとか、
うん、
まあ、そういった形で、まあ、それを年齢に合わせてやっていると思うんですけど、まあ、それも即時反応といえば即時反応なんです、はい、飛ぶって言われて飛ぶ、
うん、
あの座るって言われて座る、はい、寝転ぶって言われて寝転ぶみたいな感じなんですけども、
はい、
まあ、それに、うちの場合はそこから今度は、リズムに合わせて、数だったりとか英単語だったりとか、そういったものを取り入れてやってますね。
あのアップ保育園さんは、
はい、
0歳1歳2歳のお子さんがいらっしゃると思うんですが、
はいはい、
英単語も聞かせてるんですか？
英単語も、もう今2歳児ぐらいだと、はい、色ですけど6個ぐらいは多分分かるんじゃないかな。
すごいですね。
まあ、レッドとかオレンジとかそういったものぐらいだったら全然分かると。
やっぱり
そのカードを取りに行ったりとかしますから。
でもだからといって英才教育っていう感じではないですもんね。なんか無理に教えてる感じでもなく自然と入ってくるんでしょうね。
そうですね、まあ、そういう自然と入ってくるような、プログラムを組んで、チークにしても、リトミックにしても、まあ、それ以外の制作活動とかも、うん、ちょっとやっぱりこう私がチークというものを前面に押し出しているので、はい、今うちで働いている保育士の先生たちもどうやったら子どもたちが、頭を使いながら楽しめるかっていうことをすごく考えてくれるんですよ。
へー。
だからもう本当にもううちの保育士には頭がもう上がらないというか、
うん、
もうその私が作りたい保育園っていうのをどうやってその作っていけるかっていうのをですね、本当に日々考えていただいてるなと思いますね。
インスタグラムのコメントで芸術能ってやつですかっていう感じのコメントもありますね。やっぱり子どもたちは才能がもともと持っているものを伸ばしてあげるっていうのが大事なんですかね。
はい、もともと持っているというか、ね、おそらくその生物学的に言うと、はい、人として生まれた以上そこまでの能力の差っていうのはないはずなんですよね。それをどうやって幼少期からその分野を鍛えていくかっていう部分になるんですけど、テレビでもすごく出てるので、お名前出してもいいと思いますけど、横峰さんがされてる志布志とかで横峰式の保育園、はい、あそこの園児って、小学2年生と同じぐらいの速さでみんな走れたりとか全国平均のですね。
はい、
あとは、飛び箱も全員卒園するまでに5段だったかな、5段は飛べるようになるとか園児が。で、あと掛け算九九も当然分かって上で、小学校に上がりますし、はい、あと全員絶対音感も身につくっていう。あとびっくりしたのは倒立とかもできてましたよね。確か
倒立ですか。
はい、園児が
逆立ち、
はい、
すごいですね。見たことないです。
なんかそういうの特集をですね、もうだいぶ前10年ぐらい前だったと思うんですけど、ずっとやっていて、でそういうのを見てた時に、あ、やっぱりその幼少期にどうやって鍛えていくかって、例えばそれは勉強にしても、芸術的な才能にしても、体力的にしても、まあ、そこって大事なんだなってすごく思いますね。
その幼児期とか乳幼児期に、まあ、リトミックなどで、まあ、伸ばしてあげたりとか鍛えてあげると、
はい、
大きくなってから学生さんになったり大人になってからっていうのは何か影響があるというか変わりますでしょうかね。は
い、ですね、この脳の作りの右脳と左脳っていう問題になってくるんですけど。
すいません、難しい問題を。
そのずっとこう忘れない能力というか、そっちの方にその入れていくというのは、まあ、右脳の方に入れていくっていう言い方をするんですけど、
はい、
まあ、フラッシュカードなんかもそうなんですよね。0.5 秒で1枚バーっとやっていく、
はい、
それを、目で見るっていうのと音で聞く、
はい、
まあ、それに小学生ぐらいだと喋るっていうのもできるんですけど、さすがに0-1-2ですから、それに合わせてこう発音することはできないですけども、まあ、最低2巻以上っていうんですよ、5巻の中の2巻以上を同時に使うと、右脳の中に入り、それが、うちの保育園では1200単語1年間でやりますから、1200単語が勝手に右脳の中に入っていく。でそのインプットをどんだけするかで最終的に、言葉を発するようになった時にアウトプットができるんですね。はい、だからそういう風にして、例えばリトミックとかもリズムに合わせて、要はだから五感をフルに使いながら、どんどん知識を頭の中に入れていくので、なのでそのアウトプットができるっていう、まあ、そういう感じですかね。
へー、いや難しいお話を分かりやすく私にも分かりました。ありがとうございます。
なので、はい、まあ、本当にそのチークって一言で言った時に、なんかすごい勉強させるのかなっていう感じなんですけど、要は 英語なんかもそうですけど、英単語をどんだけ覚えるかが結局そのアウトプット能力につながるわけですよ。まずだからインプットなので、はい、幼少期にどんだけインプットするか、っていうのはすごく大事かなと。それが後々何かの表紙にパッと出てくるとか、そんなイメージかなと思いますね。
それでアップ保育園の中ではそのリトミックを取り入れてるという感じですか？
そうですね、やっぱり楽しみながら、例えばフラッシュカードは毎日するんですけど、はい、じゃあフラッシュカード1時間するかって言ったら、それはさすがに園児も飽きますよ、
はい、
でもリトミックだとやっぱりいろんな動きがあるので、その中で、知識を蓄えていくっていう、要は楽しく、勉強と思わせないように勉強させる、
それはありがたい
なんかそんなイメージですかね。
アップ保育園の園児の皆さん、
はい、
実際どんな感じですか？楽しんでらっしゃいますか？やっぱり
もうすごく楽しんでますし、この間は、2歳児だったですかね、2歳児が、都道府県、その映像でこう毎日刷り込みのようにさせるんですけど、その都道府県をですね、ずっとこうその順番通りに入れていってて、逆に先生が出すカードの順番間違っちゃってそしたら言わないんですよ、で順番が違うと、だからもうそういう感じで、もう形と都道府県の名前は多分47全部覚えてるんじゃないかな。
はあ、すごい。2歳児ですよね。
2歳児です。
へえ、なんか大人の頭が硬い、もう私たち硬くなっちゃってますけど、はい、にはなかなかできないかもしれないんですが、どんどんどんどん頭に入ってくるんでしょうね。
まあもうそれこそ本当に刷り込み、うちの塾の方でですね、
はい、
もう10年ぐらい前かな、10年ぐらい前の卒業生が、残した名言がありまして、うちの塾って塾もですね、もう繰り返し繰り返しすごくさせますし、答えが正解になるまでずっと考えさせるっていうのをずっとさせてるんですね。まあ、そういう教育なんですよ。答えをうちはもう教えないっていう形で塾の方もやってるので、でその時に飛び出した名言が、嫌でも覚えるっていう。
これはよく聞く言葉ですね。なんか本物の言葉聞けましたね
嫌でも覚えるって言ってて、もうちょっと大爆笑したんですけど。
確かに、いや本当の意味でそうなんでしょうね。嫌でも覚えるね
もう素直に出たんでしょうね。嫌でも覚える、こんだけさせられたらみたいな。
まあ、でも忘れないでしょうね、その生徒さんも。
そうですね。で、その今保育園で行くと、要は登園している間、月に20日から25日ぐらい、登園しますから、ってなるとお昼のご飯を食べる前に毎日都道府県の DVD 流れるんですよ。
へー、
それは嫌でも覚えますよ。
確かになんか習慣としてね、なんかないと逆にあれ今日ないのって思いそうなぐらいですよね。
だと思います。なので、機械なので、テレビにしても、DVD のレコーダーにしてもですよ、なのでやっぱり故障ってあるじゃないですか、で故障してる時にやっぱ演じがポカーンとしてるんですよねなので先生たちがごめんね、今日ちょっとテレビが壊れてて修理に出してるから今日ないよとか、
いつものペースと違う、何か違うっていうのは、
多分本当に何か違うなっていうのは多分感じるんだと思う
なるほど、まあ面白い話いろいろお伺いできました。リトミックについてね、お話をお伺いしてきましたけれども、はい、大変興味深いなと思いました。
はい、
はい、先生最後に一言何かよろしいですか？あさってじゃないですね、3月1日、新た
えんオープンです。もですね、やっぱりこう立ち上げて、紫バラもう2年やってますから、そこの形、数名ですね、紫バルから、転勤もさせるので、早い段階で、新た園も今の紫バル園のようになるとは思うんですけども、やっぱり最初のうちって少し園児もやっぱり違いますし、それをしっかりとこうできていけるように私たちも協力して、早くですね、新た園紫バル園両方とも、できれば鹿児島で保育園っていうとアップ保育園だよねって言われるような保育園作りっていうのを今後もしていきたいなと思ってます。
わかりました。そして今日先ほどお話ししましたリラクゼーションサロンアップ、この間、KTS でテレビ放送もされてましたね。
そうですね、カゴニューでですね、
ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます
またね、そちらにもぜひホームページご覧いただければ載ってますので、はい、ご興味おありの方はご覧になってみてください。
はい、
今日もスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜先生でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではいつものようにリクエスト曲をお届けしたいと思います。
はい、
先生、この曲グッバイ、これ聞けばね、多分
そこですね、
リスナーの皆さんもお分かりいただけるかと思うんですが、
はい、
グッバイのあの曲よみたいな感じでねちょっとなんかヒゲダンのねタイトルちょっと分かんなかったみたいなんですけれども、
はい、分かりませんでした。
はい、あの一緒に来てらした秘書の方ですか、
事務長ですね、
事務長さんとか教えてくださってましたね。
はい、
はい、ということで先生お届けしますね。
はい、
皆さんも一緒にグッバイの部分歌いましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでプリテンダー。